きなことだけで生きていくというね、快楽だけを望むのは動物だけであると。嫌なことも体験しなければならない。火付き神事、この有名な一節、神と獣に分かれるぞ。どちらにつくかは己次第ぞ。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回も波動の法則入門。今回で9回目ですかね。もう結構長くなってきましたけども、今回も続きです。波動の法則著者の足立育郎所長ですね。その妹でいらっしゃる足立幸子さんのあるがままに生きるを今回もご紹介します。タイトルとしてはですね、好きなことだけで生きると魂の進化はないというですね、現代の風潮に水を差すような内容ですけども、私はこれが真実、真理であると確信をしています。この説明を今日はメインとして説明をしていきます。今回も YouTube ではレジュメを映しながら話しています。より理解されたければ YouTube でもいいと思いますし、耳だけでも結構です。また今回話している内容は、すべてこのあれがままに生きるですね。この本に基づいていますので、もしご興味ありましたら、これ1300円ぐらいで買えると思いますので、ぜひご購入いただいてですね、波動を高める、そのヒントとしていただければと思います。あくまでヒントであって答えではありません。ということですね。これはこのシリーズで一貫していることです。では、話をしていきますね。で、いつもは35分前後なんですけども、最近ショート動画やってる影響で、ちょっと長いなと、我ながら感じるようになってきましたので、できれば30分以内で収めたいと思っています。はい。では、本題に入ります。まずですね、これは前回の復習もありますけども、好きなことをやるということと、本当の自分が望んでいることをやるというのは、似て非なることなんですね。ここがとっても大事ですね。好きなことというのは、これ後でも説明しますが、好き嫌い、感情なんですね。で、本当の自分というのは、前回言いました、真我、神の我、あるいは誠の我が望んでいることと。で、それは、魂を進化させることなんですね。つまり、精神的な成長ということです。精神的に成長するのが目的であれば、そりゃあ、しんどいこと、辛いこと、大変なことを乗り越えなければ、精神的な成長、魂の進化はないですよね。だからその前提、根本から考えれば、今日のことは、ご理解、ね。理解じゃなくて気づきが大事ではありますけども、少なくとも理解はできる。ですから、本当に自分が望んでいることをやるんだと、強烈に、プログラムをする。これが大事なんですけども。で、強烈にっていう意味なんですが、これは命がけということですからね。っていうとちょっと怖いかもしれませんけども、命がけであったり、死を賭すと書きましたが、死んでも構わないっていうね、これ前回言いましたけども、これをもうちょっとちゃんと言っとかないと、ああ、決めればいいんですねと。じゃあ、ちょっと決めました、みたいな。軽い感じで、それこそ理解をしてしまう。決心っていうのは、本当に、覚悟です。それぐらい強烈にっていうことですから。だから、この、あるがままに生きるを読むだけでは、やっぱりそれは難しいですよね。読書というのは、著者の魂との対話。これが本当の読書ですからね。小学生でも下手すれば分かるような表現で書いていますけども、それこそ足立幸子という魂、宇宙語でいうところのエクサピーコですね。このボディを脱いで、いわゆるあの世に行っても この生前足立幸子と言われたエクサピーコはどんどん進化をされておられるわけです。そのエクサピーコと対話をするようにこの本を読むと良いと思います。ですからこれは前も何回か前のシリーズでも言いましたけども、死を思えということですね。これがスピーチャルの根本です。死生観のないスピーチャルは寝言であるということですね。簡単に書いていますけども、その根底にはその生と死、生死を超えていく、そういう強い決意があるということを踏まえてください。はい。そしてまあこれも大事ですね。波動の法則においてはですね、引き寄せという言葉は多分使っていない、私が読んでる限りはおそらくないかなと思います。そうじゃなくて同調ですね。同調と表現する。類は友を呼ぶと言われているように、自分の波動、振動波、あるいは時空間と言いますけども、その自分の波長レベルに合った現象、これが同調と。引き寄せっていう言葉は、まあ、これはだいぶ前にも説明すでにしていますけども、なかなか波動が重たい言葉なんですね。引き寄せというのは、これは引き寄せる主体はエゴ、自我だからですね。ただこのエゴの文化、地球というエゴの文化圏においては、この引き寄せという言葉はやっぱり受け入れられやすいですよね。ところがこれを同調というと非常にプレーンでフラットな感じがしますね。このあたりのニュートラル加減が私は逆にいいなと思っています。自分にとって良いことも、そして自分の感情にとって悪いことも全部同調なんだと。すべては自分の波動、振動波、時空間が同調して起こったことであると。で、それは必ず学びがある。すべての現象には必ず意味があるということですね。これはよく言われることですけれども、さあこれをどこまで私たちは本当に分かっているかということですね。これも理解ではなく気づきということが大切である。ただまあいろいろ現場で深刻なご相談も受けますので、場合によってはすぐに頭では納得のいかないこともあると思います。特に肉親の不慮の死や事故であるとかね、まさかありえないようなトラブル、それはなかなか理性では納得ができない、まさに理不尽な出来事だと思いますけれども、それもすべて意味がある。だからこれを受け入れることは場合によってはとても大変なことだと思いますけれども、まあ、これを原則として、あとは自分の実体験でもって学んでいくしかないということですね。で、足立幸子さんのこれ、あるがままに生きるにも書いてますけども、おすすめの映画ってあるんですね。これがベルリン天使の歌かな、詩じゃなくて歌、ポエムの詩ですね。ベルリン天使の歌、天使の詩かもしれません。1987年の映画ですね。これをおすすめされていますね。で、これ私も見たんですけども、これなんと監督がですね、2023年の映画、役所広司主演のですね、パーフェクトデイズという、まあ、素晴らしい映画がありまして、これ私劇場で2回見たんですが、これと同じビム・ベンダーズ監督なんですね。これはちょっと後で知ったんですけども、はい。このパーフェクトデイズも素晴らしかったし、ベルリン天使の詩かな、天使の歌も、まあ、非常に静かな映画でしたけども、味わい深い映画でしたね。で、これを通じて幸子さんは、何のために人間はボディを借りてこの地球に生まれたんだろうということをヒントとしておっしゃっている。で、この映画はですね、まあ、天使がタイトル通り出てくるんですけども、その天使は人類が誕生した時からですね、その人間の喜怒哀楽、この耳を澄ますと 人間の心の声が聞こえるんですね。生活が苦しいとか、ね、恋愛で、こう非常に楽しかったり、辛かったりとか、あとは仕事のこととかね、いろんなことを頭で考えるわけじゃないですか。で、それを静かに耳を傾けていて、で、特に落ち込んだり、絶望したりっていう時にね、密かにこう、肩に手を触れてね、あるいは背中を触れて、これは人間としては感じられないんですけども、それを触れてですね、励ますと。で、そうすると、これまですごいネガティブに思っていた、そういった思考パターンにとらわれた人が、あ、もうちょっと頑張ってみようかなみたいな、こういったね、素敵なシーンがあるんですけども、私は守護霊とか守護神とかね、そういった観音様とか、そういった存在は波動としては見えますので、まあ、まさにおかげさまですね。影から支えてくださっているということ。人間の五感では、天使の存在は、知覚は、認識はできないけれども、実はそういった存在があるんだと。余談ですが、これは波動の法則にもですね、宇宙語で、セポーというですね、その言葉を使って、まあ、いわゆる天使とか、守護霊とか、指導霊とかですね。そういった存在のことをセポーというふうに波動の法則では言っています。はい。だから、まあ、いずれにしても表現は違えど、そういった存在がある。ところが、この天使は五感がない。人間の感覚は理解できないんですね。心の声は聞こえていてもですね。で、ある天使が、ある女性にね、恋をしてしまうと。で、それで、天使の羽を捨てて人間として転生すると、この地上に舞い降りてくると。まあそういった話。ね、そのシーンはね、非常に印象深いんですけども。まあ肉体があればこそ喜怒哀楽を味わったりね。あるいは怪我をするその痛みですら天使にとっては新鮮で。そうか、これが痛いということか。この赤いのが血なんだっていうね。ホットコーヒーを飲むときの温かさだったりですね。こういった天使の目線で、この人間の世界を描いているという非常に面白い、そして優雅で静かな映画でしたけども。で、幸子さんはこの映画を取り上げて、このボディ、波動の法則ではボディと言いますけども、ボディを借りて地球に生まれたのは、実体験して学ぶためであると。そういうことですね。まあ、これは、よく言われることですけども。だから、体験というのは、喜びや楽しみの感情だけではないということです。この怒りや悲しみというのも、すべて、喜びと楽しみと同じように味わっていくということですね。だから、これが今回の好きなことだけで生きていくと、魂の進化はないということにも通じているわけです。で、これははっきりとおっしゃっていますけども、幸子さんがね、嫌なことも体験しなければならないと。まあ当たり前 聞いたら当たり前のことなんですけども。ただ、今の風潮はね、まあ最近はあんまりもう聞かれなくなったですけど、ちょっと前までは好きなことだけで生きていくというね、この動画のスローガンもありましたよね。あるいは、私も起業していますのでね、もう10年以上やっていますので、傍から見れば好きなことだけで生きているような、まあそういうふうにも見られてしまうわけですし、あるいはビジネス書なんて読んでいるとね、本当に好きなことだけで、なんか好きな人間関係でね、嫌な人はこう関係を断って、そうやって生きていきましょうみたいなね。まあそういったのが今でも、まあ受けるわけですよね。ところがそれは、もはや人間の世界ではないということです。好きなこと、まあ、これは快楽と言いましたけども、快楽だけを望むのは動物だけであると。快楽原則だけで生きていると、だんだん動物になっていくんですね。ここで思い出したのは、波動の法則関係ありませんが、火付神事、まあ、例の有名な火付神事ですね。この有名な一節、神と獣に分かれるぞ。どちらにつくかは、己次第ぞ。という言葉があります。これからこの世界は、神と獣に分かれるぞと。 どちらにつくかは己次第ぞ。まあ、これは、具体的にはもうここでは言いませんが、まさに、そうですね。政治の世界見ても、もう神と獣ですよね。本当に分かれてきたなという。まあ、これもまた二極化ということなんでしょうけども。好きなことだけで生きるのは獣ですよ。誰とは言いませんけども、そういったね、好きなことだけで生きていると、だんだんこの人間のオーラですね。それでね、難しいのは、仕事になったり、ビジネスになったり、あるいはもっと率直に言うと、儲かる。ね。それこそ好きなことだけあって、楽しく儲かっていくと。そういった場合もこの世ではあります。が、この魂という視点で考えると、好きなことだけやってると波動はだんだん重たく、低劣に獣に近くなっていくということがあるんですね。ですから、嫌なこと、苦しいこと、辛いこと、重たいこと、それも含めて好きになるということです。これがより進化した魂としてのあり方、ありよう、態度ですね。ただ人間として生きていると、まあこの地球という星は特に学びの星ですからね。逆に言えば、もう私たちが体験しているように辛いことはあるんですよ。ね。好きなことだけで生きていこうと思ったって、やっぱりね、いろいろ仕事をするには嫌なこともやらないといけませんよ。それは。税金を納めるのも嫌だけどね。納めないといけないわけですよ。確定申告もめちゃくちゃめんどくさいけど、やんなきゃいけないわけですよね。そういった嫌なことも含めて全ては同調である。魂の進化のためには辛いこともやってくる。これは波動の法則にもですね、ちっちゃいけどちゃんとそれはおっしゃっているんですね。この足立幾郎所長がね。もう言葉にできないほど深刻な辛い経験。まあそれもあると。そういうことですね。まあ普通、当たり前のことですよね、これはね。で、その全てを受け入れていく。良いも悪いもね。これがあるがままに生きるというこのタイトルですよ、本の。わがままではないんですよ。好きなことはもちろんやればいいんです。けど、同時に嫌なこともやってくるんでね。この闇と光です。政府ね、正しいという字と負けるっていう字でね、政府、政府の法則ってね、例の三輪明宏さんはね、政府の法則って本出しています。まあ、昔読んだことありますけども。楽しいことがあれば嫌なこともある。楽しい恋愛があれば別れの悲しみもある。別れが悲しいからじゃあもう AI とお付き合いしようとか、二次元に行こうとか、そうすると楽しいかもしれないけど、まあ喜びもね、ないわけですよね。深いね。まあそういった必ず光と闇、プラスとマイナスがセットになっているっていうことですね。陰極まれば陽、陽極まれば陰ですから、陰と陽も両方とも必要だということですね。ただ、あるがままというのは全て受け入れるとは言うものの従順ではないですからね。まあ、この辺がなかなかこの地球の言葉の難しいところで、私たちが一面的に解釈しがちなんですよね。だから特に優しいとは全て受け入れるというと理不尽なことも我慢をしがちなんですけども、それは我慢とその従順はあるがままではないということですね。魂の進化においては、まあ、戦うべき時は戦わなければならない。特にスピリチュアル好きの方はですね、この戦うということを避ける傾向にある。本当は戦いは必要ですよ。エゴの振動波、エゴを抜け出してですね、本当に進化に愛と調和の方向に決心して、実践して、それは戦いですよね。だから決して戦いというその精神を失ってはいけないですね。この足立幸子さんもね、本読めばわかりますけど、かなり戦ってますからね。 あ、もちろん喧嘩するとか、そういったね、感情で X、旧 Twitter みたいな不毛なバトルをするような、あんな感じではないですよ。本当の自分、真が神の我、誠の我で生きるには、戦いも必要だと。これは忘れてはいけませんね。で、波動の法則の実践、これを前回お伝えしたことをですね、付け加えれば、特に嫌なこと、あるいは嫌な人、嫌な出来事に対して、お詫びと感謝ですね。お詫びと感謝ができるかどうか。これはとっても大事ですね。そして、相手のあるがままも受け入れるということ。まあ人間やってますとね、人間関係において、まあ嫌な人会うんですよね。なんか自分のすごい苦手な人と、それこそ同調してしまうわけですよね。ただ、それは、同調して、自分の嫌な部分を相手に見てる場合もあるんですよね。だから相手に見えている嫌な部分っていうのは、これは自分の中にもある。だから同調するんだと。そういう考え方にのっとって、相手の嫌な部分を受け入れていく。それは同時に自分の中の嫌な部分を受け入れていくという。まあ、これは以前から言われている鏡の法則ということですよね。これが同調作用として起こっている。だからこそ、全ては学びであるということですね。ただし、これは、注意点は、頭で考えないということ。ね、これは前回言いましたね。顕在意識を働かせない。で、前回は、前々回もか、ぼーっとすると言いましたね。これはね。これはちょっとわかりやすぎて、逆にわからない言葉なんで、前々回と前回で解説をしています。まあ、よかったら、復習で聞いていただきたいんですけども、頭で考えると必ず、これはスピリチュアルでよく言われる、ジャッジですね。これよく言いますね。あるいは、もうちょっと硬い表現でいくと、善悪の分離ですね。要するに、自分は正しくて相手は間違っている。自分は善人で相手は悪人であるというですね。この分離が起こってしまうと。まあ、起こってしまいがちだということですね。で、ここでぼーっとするということが必要なんですね。で、判断を一時停止するということですね。で、まあこれがね、ヒントとしては、善悪価値観を横に置いて、ただ見る。ただ見る。という。まあこれもね、言葉だけの理解では難しいので、もし余裕があれば、まあ瞑想やマインドフルネスと言われてるですね。そういった訓練をしていただくといいと思います。要は人間というのは色眼鏡で物を見ている。何かに対してこれはいい、あれは悪い、あいつはムカつく、あの人は好きだということで色をつけるわけですよね。で、これが無意識にもう日常の中でやってしまっているわけだけども、ただ見るっていうのは、例えば、あ、今俺はこの人のことを嫌だと思ったな、とかね。あ、この人のことなんかいい感情が湧いてきてるなとかね。今、この言葉を聞いてすごい不快に思ったな。あ、今自分の中でなんかすごい胃のあたりがもやもやするな。とかね。まあ、この辺がただ見るということです。まあ、この訓練をね、まあ、足立幸子さんぐらいのすごい波動の高い方になると まあすぐできるんでしょうけども。まあ、実際は凡人の私たちはトレーニングは必要でしょうね。できればこれやるといいですよ。まあ過去の動画でもなんかそういった動画出したことあるんで、よければご覧いただければと思いますけども。で、これはただ見るっていうのは、では何が見ているのかと。自分の中の何がただ見ているのか。で、それを幸子さんは、非常に冷静で静かに見ているもう一人の自分という表現をします。で、これはね、心理学とか哲学でもいろんな表現がされているんですね。幸子さんは、この非常に冷静で静かに見ているもう一人の自分、これを真が神の我、誠の我と、そして本当の自分というふうに表現をしています。ただ、これが心理学や哲学によってはですね、観察者という表現をするとも言います。 聡明な観察者とか、静かな観察者という、あるいは、一別するもの。これ難しいでしょ。一別って、ちょっと書きましょうか。一別ね。ちょっと今。YouTube ご覧いただければ、今書いてますが、一別。これね。ちょっと難しい感じですよね。一別するもの。ということですね。で、こうやって、いろんな表現があるんですよ。ただ、言いたいのは、心の表面は、感情のさざ波がわさわさと立っていても、その深海、深い海ですね。その深層部分では全く動じない不動の我があると。このあたりのことを幸子さん的には真我と言うし、人によってはこれを大我という人もいます。まあ表現はいろいろ人によって違うんでね。これを自分で実体験で掴んでいくということですね。はい。まあ前回もこれお届けしてね、ちょっとご質問いただいたんでね。ぼーっとするって どういうことですかってね やっぱりね、これ分かりやすぎて分かんないんですよね。だから、余裕があれば、瞑想やマインドフルネス練習すればいいし、私も無料メルマガの登録者さん向けにですね、毎週1回、グループヒーリングというですね、そういったのを、ご寄付のみで行っていて、よければ、こういった機会をですね、ご活用いただくのも一つかなと、まあ、手前味噌ではありますけども、ご活用いただければと、思います。では、今回ちょっと短めですけどね、いつもよりは以上とさせていただきます。今回は好きなことだけで生きると魂の進化はないんだと。まあ、冷静に考えれば当たり前ですね。好きなことだけやってれば、それ子供ですからね。はっきり言って。大人はですね、子供の精神は必要だけども、嫌なことも辛いことも全部、こう、あるがままにやっていくと。これが、このあるがままに生きるの深い意味ですから、それをこう踏まえてですね、ぜひ、この実践ですね、決心して、実践して、実体験して、学ぶ。それが魂の進化を促していくということですね。はい。では、今回は以上ですけども、さっきもちょっと言いましたが、無料メルマガでは、ここではまた言えないこともですね、配信をしています。ご登録いただければ、特典あったり、解除も簡単にできますんで、よければ、概要欄に載っていますので、ご登録いただければ嬉しいです。はい。あと、もし気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録、そしてフォローをお願いいたします。では、今回は以上です。ありがとうございます。